ということでね、
こんばんは。
あ、来た、元気にいっぱいの、
こんばんは。
あ、来ました、アシスタント候補生 A の
ラジコくんです。よろしくお願いします。
ありがとうございますラジコくんでございましてね、はい、あのやっぱりご自身の声だいぶ慣れてきました？こうラジオで聞くのは
だいぶ慣れてきましたね、僕高校の時も放送部やって、自分の声聞く機会は多分一人か多かったんかなと思うんですけど、はいはい、その時に聞き慣れてた声と、やっぱ1月に初めて出させてもうた時の声のその差、違いにすごくびっくりして、声も年取るんやなと思って。
年も取るし、やっぱり高校生の放送部ってさ、やったらハキハキしてる。
まあそうですよね、やっぱ放送部読みっていうのがやっぱあるんですよね。
でもあれ極めるとやっぱりその NHK のコンクールでは入賞するわけ。
そうなんですよね、やっぱりほんまコンクールのその全国大会の決勝とか聞いたら、やっぱりみんなそういう読み方なんで、放送部読みの感じなんで、はいはいはい、
あれなんねや、
堅苦しい感じの。
そうやね、でもまああれはまあほんまだから高校野球とプロ野球が違うみたいなもんで、はいはい、まあ、あれはああいうね文化なんやなって、僕も高校生の番組制作者として担当して思うのは思うんですけどね、はい、だからそれとこういうだらっとした番組はまあ違うじゃないですか。
まあまあ確かにね、そうですよね、僕が今からハキハキ喋り始めてもね、
そうこっちがこんなダラダラしてんのに
でもねそれはありますよね、TPO ですね、 TPO
です。まあ、そんな中で、
はい、
BPO は関係ないんですけど、
BPO 番組向上機構、
そうなんですよそれは関係ないんですけど、はい、我々今ねこういうご時世ですけど、はい、まあ、どっちも会社で働いてるじゃないですか、はい、我々ね2人ともね、はい、まあ、会社は違いますけど、はい、テレワーク、
テレワーク
一般的によく言われるじゃないですか、
はい、
まあ、会社以外の場所で働くみたいな、
はい、
ちょっと興味というかね、はい、会社は若い者もテレワークしていいっていうことになってるんですよ。
あ、そうなんですね、
もう早い段階で、うんうん、会社のパソコン持って帰ってもいいし、
はいはい、
会社の車乗って帰ってもいいんで、テレワークしてくださいと、
はい、
いうことなんですけど、
はい、
家でもできる仕事と、はい、会社に来なできひん仕事が1時間おきぐらいにあるんですよね、
う
ん、
あー、なるほどね。
でスタジオで撮って、うんうん、その音をパソコンで編集する、うん、スタジオで撮る仕事はスタジオでしかできへんけど、はい、パソコンで編集するのは家でもできるやん。
そうですよね。
でその後また次の収録があって、うんうん、でまた編集があってって、こうなんか順番になってるわけよ1日の中で。そしたらさ、どうしたらいいんよ
ほんまそうですね。その間の1時間だけ帰るわけにもいきませんからね。い
や、まあ僕は家近いから帰れるけどさ、はい、気持ちの切り替えの問題があるし、まあ、まあ無駄やん、わざわざ家帰って編集してたら
確かにいくら近いと言えどもね。
そうなんよ、どっちかに統一してくれたら、はい、もう編集ばっかりするとか、うんうん、もっとメリハリつけて働けるんやけど、うんうん、今から会社でないとできひん仕事、今から家でもできる仕事やと、はい、なかなかそのいわゆる世間でいうテレワークっていうのがね、できへんなと思ってるんですけど ね、
自分でね仕事の流れとか全部決めて自分の思い通りにというか、スケジュール立てれるような仕事やったらねいいかもしれないですけどね。
そんな人いてるんか
ねえ。だからみんなテレワーク何してるんかな家でってほんま思うんですけどね。
みんなね、だからそう比較的事務系の仕事はやっぱりできるんですかね。
ねえ、そうなんですかね、
でそういう中で脚光を浴びてるツールが、はい、テレビ会議システムの Zoom、
はい、あ、Zoom、いいっすね、Zoom、
Zoom、なんか最近導入したんですか？
Zoom、これからねやっぱ Zoom 飲み会をやっていこうかなと思って。
Zoom 飲み会、あ、やっぱりもうあなた飲みに行くの好きやけども、
そうなんです、
そろそろもうネット上で飲もうかと、
ね、
う
ん、そう、もう友達と集まりにくいし、でほんならもう巷では Zoom 飲み会なるものをやってるみたいなんで、
はあはあ、
ちょっとこの間友達がその仕事で Zoom 使うからちょっと練習というか設定付き合ってくれよって言われて、
なるほど、
僕もその初めて Zoom 使って、Zoom 上で会話とかしてみたんですけど、
はいはいはい、
案外普通に違和感なく会話もできるし、
そういうの遅れとかもないよね。
ない、映像もそこそこ綺麗やし、
そうやね、
うん、
でその自分が喋ってる声が向こうから回って聞こえてくることもないし、
そうなんですよ、
うんうん、特に問題はないって感じよね、僕もこの間初めて会議やったんですけど、はい、特にまあないね、問題ね。
1時間ぐらい普通に喋ってたんですけど、別に変な疲れ方もせずに、なんかそのちっちゃい画面ずっと見つめたらなんかしんどなるんかなとか思ったんですけど、
はいはいはい、
そんなこともなかったんで、なかなか便利っすわ、あれ。
そうやけど1時間も何を食べることがあるの、そんな。
ダラダラと、やっぱりそのいろんな機能とかもあるんで、ズーム。
あれ機能あんねや、僕何も使ってないわ。
ホワイトボードとか。
何ホワイトボードって。
ホワイトボード、そこあの画面が白板みたいな感じ白なって、そこに文字書けるんですよ。
あ、ほう、
そこで会議したりとか。
へえ。
画面、自分の見てる画面を向こうに送って、その一緒の画面を見ながら話したりとかもできるんで。
なるほどね。
そうそうそう。
いや、そんなん 遊びでだべってるだけやからそんな機能いらんやろ
遊びでだべってるだけではいらないですけど、
ね、あまあ会議するんやったら使えるねって話をしてたわけなんや。そ
うとりあえずある機能全部試してみようかって。
へえ、他どんな機能あるんですか。
他ね、僕のスマホやったらできないんですけど、うん、背景変えたりとかね。
あのね、ウゴゴルーガやないんやから分かれへんか
分からん。
進め電波少年やないんやからそんなん別に後ろの画面なんか何でもいいじゃないですか別に。
いやでもね、やっぱね、汚い部屋が映ってたらあれじゃないですか。やっぱ
いやそれがいいんじゃん生活。僕この間がね、ある、はい、まあ、ある放送局の人と会議をしたんですよ、はいはい、まあ、もう関西ではないね、
うんうん、
でやっぱりさ、あれ声がパッて喋った方にあれ自動でスイッチングするんよね。
しますね、はいはい、
だからそのパッて切り替わった時にさ、はい、どこの会社の人間か分かった方が面白いかなと思って、僕も会社の奥にある汚い部屋でやってたんやけど、はいはい、そこの後ろに岡山放送チェリーって書いて後ろに
手書き
で、うん、手書きで貼ってやりましたよ。
あの地震の時に見るようなあの
プレート、
あの天井から吊らされてるプレートではなく、
みたいなあとよくあの点の何張り紙みたいなんであるのは、あの放送局のさ、なんか地方の駐在所みたいなとこから、はいはい、例えば串本通信局みたいなとこから、
はいはい
はい、NHK とかであるやんか、はい、なんか報道室みたいな、
ありますね、
あの時のなんかチャチな後ろのなんかセットみたいなあるやんか、はいはいはい、あれが好きであのイメージで一応作ってみたいけど、
はいはいはい、
それただの放送ごっこやないから参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
BGM がいいっすね。
BGM かい掛け合い掛け合い台本台本
BGM が
BGM はこれ業務用やこれあこれうち専用 BGM やからね。
あそうなんすか、
この番組のために作ってもらった。
すごい、
うん、まあ多分この番組のためではないと思うけどその業者の人が作ったね、はいはいはい、やつですけどね。ということで、まあ、新番組も始まりまして、この番組はですね、いつも通りお送りしたいと思います。マイクで直撃
教えてチェリー。
素晴らしいです。
自分の声にエコーかかった初めてです。
いやそんなことないでしょ
う。やば、うわ緊張するわ。
放送部でエコーかけませんでしたか。
かけませんでしたね。
かけへんか。
そんなおしゃれせ、ま、しませんでした。
そうかね。さあということで、このコーナーではですね、
はい、
私テリーが皆さんにいろんなことをお伺いしようということなんですけど、
はい、
特にこれ別に何もネタ用意してなかったですね、この時間ね。
ああそうですね、そうですね、
でもあの気になるのは最近三崎公園が閉まりましてね、
はいはいはい、
3月31日に、うん、閉園して、
はい、
私その日ちょっと行けなかったんですよ、うん、今放送してましたけど、はい、番組もあってね、
うんうん、
残念ですね。最後行きたかったですね。
行きたかったですね、
なんか思い出あります。
もうほんま覚えてる一番昔は幼稚園の遠足から行って、もっと前にも連れてってもうたんかな。あ行って小学校の時も行ったし、中学小学校高学年ぐらいになったら友達と一緒にプール行ったりとかね。
あプールランドリオね、
はい、
僕ね思い出としてやっぱ一番途中から強く印象残ってんのは、はい、三崎公園の入っていってね、左側が動物園、
はいはいはい、
右側が遊園地なんですよ、
うんうんうん、
であの親は基本右側に行かしたがらない
なるほどね、
っていうのと、
ありますよね、
あと学校幼稚園関係で行くと、はい、もう左側しか行かない、
うんうんうんうん、
これがねもう右側に行きたくて仕方なかった
いっぱい遊具並んでますからね、見えるところにね。
そうなんですよ。で最近行ったことあります？三崎公園って。
もうでも何年も行ってないっすわ。
そうでしょ、うん、最近ねあの昔ね乗り物券ってあったでしょ、
はいはいはいはい、
なんか50円ずつちぎるみたいな、
はいはいはい、
昔あれやったんですけど、うん、今もうねあの磁気カードになってて、
えそうなん
ですか。その1000円とか2000円とか3000円の磁気カードを買って、それで乗り物乗るっちゅう、
はい、
で足らんようになったらチャージしてそれで乗るんですよ。
そんなハイテクなことになってたんですか。
そうなんですよ。でまた昔ねあの乗り物券がね500円つづりやったか1000円つづりやったか、はい、あれがすぐなくなるんだ
そうですよねやっぱりね、う
ん、なんかしょぼい乗り物はね3枚ぐらいちぎって150円なんですけど、まあ観覧車とか家族 3,4 人で乗ったらもうあっという間になくなって、
うんうんうん、
もうなんかすごい悲しい気持ちに、あもうどこも乗られへんみたいなで最後50円だけ余るんです。
そう微妙に余りますよね。
なんやねんこれってまた使えるって言うけどこんななくすわこんなもんと思ってそれがまあ思い出ですね。
わかりますわ、
で大人になってからは食堂っていうかね、まあ、中にレストランあるんですよ、はい
うんうん、
三崎キッチンっていうんですけど、
ほうほうほう、
でねそこでビールがね、
はい、
冷蔵ケースに入って缶ビール売ってるんですよ。これを飲みながらね
いいな
行きたいなと思いながら
あれ
まあ結局、
はい
まあ、そこ遊園地でビール飲むっていう最高の大人の贅沢ね、
うんうんうんうん、
これをまあ達成することなく、うんまあ、この度閉園と、まあ、南海電鉄が経営する運営する遊園地としては閉園ということでね、
はい
まあ、リニューアルあるでしょうから、ねまあ、その時にまた行きたいなとは思ってますけどね。デートでは行かなかったですね僕は。
デートでは僕も行ったことないですね。
あでもデートの人もいますよやっぱり、
ね、そりゃそうですよね、
うん、動物園とかイルカショーとかありましたからね。
電車で行けますしね。
そうよ、うん、ねえ行きたかったですね。どんな遊具が好きでしたか。私はタッチムカーが好きでしたけど。
タッチムカー、
タッチムカー知らない。
タッチムカ
ー、タッチムカーはね、
はい、
一見普通のゴーカートなんです、
はいはいはい、
ただ謎の棒が天井に突き刺さってて、
うん、
その上に天井に金網が張ってて、はい、そこに電気が張り巡らされてるんですよ、
はい、
でその電気を供給源として稼働するあのゴーカートなんです。
そんなありました。
でそれが上のその金網の部分をね、はい、そのゴーカートの上についたポール状のアンテナみたいに擦れるんで、はいはい、その時火花が散んでクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャ。これがタッジェムカーです。
へえ。
もうタッジェムカーしなかったら潜りですよ基本的にお
かしいな、見たら分かるのかな。
もう子供の頃もタッジェムカーだけは乗ってましたね。
へえ、そうなんですね。三崎公園で覚えてるの何かな、あのなんか透明の箱の中に入って、うん、あれブランコみたいな感じでなんか足で漕いで上がっていくみたいなやつ
あるね、
ありましたね。あれ好きでしたわ僕。
あれ僕乗ったことないな。怖い、ちょっと怖いね。あれ
ちょっと怖いし、うん、それこそ子供の力やったらね
そんな上がれへん、
そんな上がらへんし、なんか楽しかった
です。あれは僕もまだ乗ってないんで乗ってみたかったですね。
うん、
あとあのよく有名なのがね、あの、うん、西日本最古かなんかのジェットコースターっていう、
あ
乗ったことあります？
覚えてないですね。あれ乗った
ん僕もね結局乗らなかったんですよ。で昔あの宙返り1回転するやつもあったやんか、はいはい、あれ乗ったことある？
ない。
あれもないねん僕怖いやつ何も乗ってないねん
それはね、あのブランコみたいなやつ乗られへんかったらジェットコースター絶対無理
です
よ、ね、
乗られへんで意外と舐めたらあかんのが、はい、あの自転車みたいなやつをこいでレールをぐーっと上がっていくやつ、うんうん、回っていくやつはもうあるんですよ、うんうん、こう漕ぎながらこう空中に浮いたモノレールみたいな、う
ん、はいはいはい、
あれ意外と怖いっていう。
なんか乗った記憶ありますわ。
れあれね途中でびっくりする、え怖っ何これって
ガタッとかなります、
ね、今度落ちたらどうすんのってほんまやで。だってレールの上さ走るだけで前海なんよ、これ怖いやんと
確かに ね怖いっすよね。
むちゃむちゃ怖かった。あれだ子供で舐めてね、まあ、自転車漕ぐだけやからと思って乗ったら、はいはい、もう途中で足ぐだぐだってなって、とにかくもう怖いからとにかくもうあの景色なんか楽しいまで早く漕いでもう帰ろう帰ろうみたいな、
なんかありましたね。懐かしいですね、
そういう思い出はありますよね、
やっぱね。なんか思い出の場所なくなるの寂しいですよね。
寂しいかな、ね、特に僕ら子供できてからは結構頻繁に年 3,4 回行ってましたからね、
はいはいはいはい、
若い妄想ってあの福利厚生少ないんですけど、はい、何年か前に福福センターに加入して、
はい、
あの和歌山市のね、うん、中小企業勤労者サービスセンターで、はいはい、あれで三崎公園のチケットが安く8000っていうのが
あ、そうなんですね、
あるんですよ。入場料がかなり安く8000、はいはい、で乗り物券も安く8000っていうのがあったんで、これで僕はね毎年っていうか毎回その季節ごとにチケット買って行ってたんですよ。
いいですね、
三崎公園行く前は福福センターで割引券買って行くっていう
なるほど、
これがもう和歌山の貴重な福利厚生だったんですけどもうそれぞれなくなってしまってね残念ですね。ということで、思い出はまだまだ続きますが、はい、このコーナー参りましょう。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
春の珍事。
珍事、
ね、春はいろいろ珍事が起こります。
やっぱりね改編とかもあってね新しい
そうなんです
の始まったりしますからね。
ね、3月30日が改編の初日でございまして、
はい、月曜日、
そのトップバッターを飾りましたのが、高松良生アナウンサーのボックス。
ボックス、
ね、まさか高松さんもこんなとこで誰か会ったこともないやつが勝手に自分の番組の話してるとは思わんでしょう ね、
思ってないでしょうね。
ね、ほんまごめんなさい高松さん、ごめんなさい。僕月曜日休みなんで基本朝行かないんで会社に、すみません、許してください勝手なこと言います。爽やかなね、
爽やか、
僕はテレビでいつも見てますから、
うんうんうん、
高松アナウンサーの、
はい、
でボックス初回ね改編初日、うん、
はい、
気合みんな聞いてるわ、うんうんうん、あのねうちの会社も怖い会社でね、はい、みんなね僕知ってんねん、聞いてない顔して聞いてんねん
一番怖いっす、ね、
これ悪い会社なんよ、みんな聞いてないふち聞いてんねん、
聞いてるって言ってほしいですね。
そうなんよゲスト、
ゲスト
改編初日、
うんうん、
高松さん初っ端、
はい、
ゲスト誰やと思う？
誰ですか高松さん、
どんな人ゲストに初っ端読んだらいいと思いますって、ディレクターとしてね、まあ、あるいはリスナーとしてこんな人が聞きたいなみたいな。
高松さんはでも僕ほんまなんか野球のイメージがあるんで、
あ中継とか
そうスポーツのイメージがあるんで、
そうですね、
そういう関係の人やったら、
ね、あ例えばね、まあ、智弁和歌山
の、はいはい、
ね、高島さんを呼んでくるとか、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
まあ、そういろいろありますけど、はい、あどうなのかなと思ったら改編初日のゲスト、
はい、
T 局次長と T デスクこれまさに春の珍事改編初日、
はい、
ニューパーソナリティの、
はい、
ゲストが T 局次長と T デスクだった、
はい、
これはもう和歌山放送61周年のもう歴史に残る珍事
すごいな、
ええ、
改編初日に
改編初日新パーソナリティでゲストが T 局次長と T デスクだったこれはね
さすが
これはもう必聴ラジオ。
ほんまですわ。
私この間のらしくあれの必聴ラジオで、はい、ボックス取り上げたんですけど、はいはい、これもまさにまたボックスの新しい伝説ね。
ほんまに
パッと見ね、そんなに山場のない番組かと思いきや違います、はい、ボックスは必聴です。
怖いよ、そんなところに隠れたなんて必聴が。
T 曲にしようと T です。 何の話だと思います。ちなみに
T デスク出てきたらやっぱりね、その今時のコロナの話題とか。
確かにもう毎日コロナの取材やってますから ね違います。
なんすか。
ですね、 T 局次長はまず担当してる特番、その翌日に放送される予定やった開局特番の紹介で、 T デスクは、その翌週に放送される予定やった交通安全特番の紹介。
番宣をしに
番宣をしにディレクターがやってきたっていう。改編初日の
朝に
朝の心配。僕が家で月曜日休みなんで家でラジオ聞いてないんですよ、はい、まあもちろん僕もご多分に漏れず、はい、高間さん初めての番組どんなボックスなのかなと思って聞いてた、はい、まあそこまで順調に行って自己紹介とかね、うん、紀の川市のご出身で、
うん、そうなんですね、
そんなもう家の周り何もなくてみたいなんで、はいはい、音楽がどうたら好きでとかそんな話があって、うん、なるほどふむふむと思って聞いてたら出てきたゲストが T 局次長と T です。ドヒャーってなりましたよ。
すごいな。
で今ね T 局次長も、まあ、T デスクもそうなんですけど、はい、やっぱり仕事かなり立て込んでて、うんうん、散髪行く暇ないんでしょうね。あ、まあ、僕もなんですけど実は、
はいはいはい、
散髪ちょっと行けてなくて、うん、みんな髪の毛ボサボサっていう。
すごいな。
ラーメン大好き小池さんみたいになってるんですよ。それブログ見てください。3月30日のボックス
見ますわ。それ
びっくりすんで。
うわそれ見逃してたわ、
うん、これもうこれ聞き逃したらほんま潜りやでこれ。若い妄想リスナー
なんねえやな、
うん、ゲストが T 局次長と T デスク。
すごい、
でその後流れてきた耳寄りラジオがね、
はい、
改編初日の話、うん、どんな耳寄りラジオやったと思います。
改編やっぱ春なんでね。
あ、はいはい、桜の話、桜の話、ソメイヨシノがどうと、ブブー、ニラの話です。
なぜニラ。
改編初日はニラの話。
まさかのニラ、
ニラです。かくちゃん病気、
病気、
角度アナウンサーがね、うん、結構病気で、うん、コロナウイルスじゃないんですけど、はいはい、ウイルス性の感染症で、
はいはい、
ちょっと長引いてね、はい、お休みが、
うん、
で、大変だったっていう、うん、まあ、今ちょっと声にも影響してね、今もう帰ってきてますけども、うん、大変だったっていう中で始まった新番組が、はい、サタデープラス
プラス
プラス、毎週土曜日の18時から、
うん、いい時間帯、
うん、新番組、うん、サタデーニュース&スポーツ終わってからの、はい、サタデープラスがスタートして、
はい、
まあ、この収録やってる時点ではまあ2回放送したんですけど、はい、今のところ2回ともオープニングで角度アナウンサーが半笑いっていう。
やっぱちょっとなんか思うところがあるんですかね。
そう思うところがあるね、うん、これどんな番組だと思います。サタデープラス
何分間の番組ですか。
15分、ええ、
やっぱ音楽と話題をお届けする。
そうなんよ。もうでも話題ったってそれまでの1時間にたっぷり話題やってるから、
そうですよ、ね、
もう僕音楽に絞ってて、
うんうん、
僕っていうかその担当ディレクターはね。サタデーミュージックエクスプレスの、
はい、
放送では紹介されない20位から11位の曲から3曲ピックアップするっていう番組になってるんですよ。
すごいな、
これやったらほら選曲する手間が、
まあ、確かにね、
省けるやん。
手間言うてしもたけど。
もうその中選んだらええんやからさ。
はいはい、はい、
もう音源もすでに用意してるし、で、ね、でしかも放送では紹介されへんから、
うんうんうん、
20位から11位は、うん、昔2時間やってた時は紹介してたんですよ。
そうですよね、う
ん
う
ん、で2時間から番組が1時間になった時にもうチャート作るのやめようかなと思ったんですけど、うんうんうん、年間チャートを作ってる関係で、
はい、20
位から11位を出さないと、はい、そのチャートの整合性が取れなくなってくるんで、うんうん、今もうシャナシン作ってるんですよ。
シャナシン、
手間かかるけどシャナシン作ってる。
後ろ向きやな。
渋々作ってるんですよ。もう渋々録音になったあの番組長いから、はい、1時間になってから4年ですよ。だってワイラ始まってから番組短縮やからね。4年1時間で録音やってるんですけど、うん、やっと20位から11位のチャートを紹介するタイミングが来たと思って。
すごいな、
それをまあ紹介してるんですけど、そのことを説明するたびに、角度アナウンサーが半笑いっていう。
それも必聴ですね。
これも必聴ラジオです。そういう意味で言うとこれもまあヨタ話なんですけど、はい、その続いた後、まあ、駒田のさんの番組があった後、はい、6時半からホットスパイスってやってるじゃないですか、うんうん、今まで誰喋ってたか知ってます。
ホットスパイスってあの人でしょ。あ、
名前普通知らんでしょ。
ハッピーダンバラさん。
正解、
そうです。
和法マニア1級
やった、
ホットスパイスのパーソナリティ知ってたら和法マニア1級。
ハッピーダンバラ
で、ハッピーダンバラさんと思いきや、はい、この春から急に変わって、
はい、
村田タムさんになったんですよ。
誰、
昔和歌山放送で実況やってた田村アナウンサーではないんですけども村田タムちゃんになったんですよ、
はい、
ドラマーらしいんですけど、まあ、タムって多分あのフロアタムのタムから来てると思うんですけど、ちょっと可愛いドラマーの子になって、なんか今までそのハッピーダンバラがなんか謎のテンションでなんかまくし立てるような番組やってたんですが、急になんか村田タムちゃんの可愛い世界になってちょっとおじさんのハートがちょっとドキドキしているっていう、
やっぱそのギャップにやられそう
です
ね。
そうなんよ、なんかジングル作ったりとかして、そうなん、今までなんかねえプロモーションのなんかコメントとかやってたやんと思って、はい、急になんなんこのテンションと思って、でしかも村田タムちゃん妊娠してるっていう話で放送やっててええんかいと思って、今は安定期なんですとか言って、安定期と思って、
それ
どないなってんのこの番組と思って
大丈夫なんかな、
分かれへんね今こういうご時世やしね、だから出産したらまた戻ってくんのかとか、なん普通出産終わってから出てくるんだかと分かんないけど、ね、うん、出産前にパーソナリティ交代っていうのはどういうことなんや、ねちょっとわからない。
わかんないですね。
ハッピージャワ、ホットスパイス。ぜひ聞いてください。あ、はい、時間なくなってきましたね。はい、窓を開けてます。
窓。
あの今コロナ対策でね。
換気大事ですね。
B スタース3密って言われてるでしょ。はい、だから窓開けて僕も放送してるんですけど、うんうん、この間も前回火曜日ね、まあ、ラジオで聞いてたんですけど、うん、聞いてたらなんか喋ってる毎週毎週じゃないけど、なんか原稿やったら後ろでガーンガーン、はい、ガーンガーン。ちょうどね。スタジオの近くにサーバー室あるんですけど、はいはい、今サーバー室の空調工事やっててガンガンガンガン
乗りましたその音、
ガンガン言ってた、多分ニュース読んでたんやわ、
あ、
うん、もう僕知らんふりしました、うん、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。